聖書を朗読いたします。マルコによる福音書13章1節から27節まで。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。イエスは言われた。これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられると、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか、またそのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか。イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり飢饉が起こる。これらは海の苦しみの始まりである。あなた方は自分のことに気をつけていなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で打ち叩かれる。また私のために総督や王の前に立たされて証しをすることになる。しかしまず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。引き渡され連れて行かれるとき、何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。そのときには教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、読者は悟れ。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。屋上にいる者は下に降りてはならない。家にある者を何か取り出そうとして中に入ってはならない。畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。それらの日には身をもの女と血のみ具を持つ女は不幸だ。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には神が天地を作られた創造の初めから今までなく、今後も決してないほどの苦難が来るからである。主がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし主はご自分のものとして選んだ人たちのためにその期間を縮めてくださったのである。その時、見よ、ここにメシアがいる、見よ、あそこだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だからあなた方は気をつけていなさい。一切のことを前もって言っておく。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。本日はこの聖書箇所から見えるものと見えないものというタイトルで夕日田子先生にお話をいただきます。皆様、この度のグッドニュースをお読みになったでしょうか。この最新のグッドニュースですけれども、そのところにですね、このように書かれていますので、読んでみます。この先一体世界はどうなるのでしょうか。これは私たちだけではなく、今や世界の人々が考えていることでしょう。地球規模の異常気象で日本でも多くの災害が起こっています。また世界では飢饉に苦しむ国々があり、テロや内戦も続きそうです。世界の 不安定な状況の中で、日本も世界とは無縁だと言い切れないのかもしれません。聖書にはこれらについての予言が書かれています。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。民族は民族に、国は国に対立して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。世界は聖書の予言のように終末の様相を呈しています。宗教に関心のない人でも、世界は地球規模で破滅に向かっているのではないかとの不安を持っています。自分さえ便利ならば、自分さえ儲かればとの思いが世界を狂わしているのではないでしょうか。ちょうど偶然、今日の説教の箇所と重なりますので、読ませていただきました。今日司会者によって読んでいただいたマルコによる福音書13章は小黙示録と言われているところでございます。すなわち終末についての主イエス・キリストの教えが記されております。終末というのはウィークエンドの終末のことではなく、世の終わりの終末のことです。目に見えるものと見えないものという説教題は、ただいま読んでいただいた一節二節の弟子たちとイエス様の会話からつけさせていただきました。その会話の前に、十二章の終わりにですね、イエス様は神殿で一人の貧しいヤモメがレプトン銅貨二枚を献金するのをご覧になって、弟子たちに教えをなされたことが記されています。これもまたこの文脈においては大きな意味を持っているのです。ヤモメの捧げ物についての話が終わってから、イエス様と弟子たちは大きなその神殿の境内を出て行こうとしていました。すると弟子の一人が立ち止まって、美しい神殿を眺めて、先生ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょうと言いました。ガリラヤから出てきた田舎者の弟子たちにとっては、壮大な神殿の異様はまばゆいばかりで、どんなにか感動的なことでしょうか。それもそのはずです。ヘロデの神殿を見ない者はまだ美しいものを見ていないと、当時のユダヤ教の文献に出てくるほど神殿は壮麗で美しく、実に華麗な建造物だったのです。日本でも日光を見ずして結構というなということわざがありますけれども、そのようなことがユダヤにおいても言われていたわけです。人々は皆壮大なもの、美しいもの、立派なものに目を奪われます。それに引き換えて小さなもの、取るに足りないものは目に入りません。しかし主イエス・キリストは逆なのです。貧しいヤモメが捧げたレプトン銅貨2枚に目を留め、それを褒めてくださるお方です。ユダヤ人であれば誰でもが誇りに思う立派な神殿でしたが、イエス様の反応は弟子たちの誰もが思ってみないようなものでした。あなたたちは神殿の外見に目がくらんでいるようだが、この異様を誇る神殿もやがて崩壊する時が来るのだ。立派な大理石も最後の一つまで 崩されてしまうのだと言われているのです。この神殿はイドマヤ人であったヘロデ大王がユダヤ人の関心を買うために莫大な財と年月を費やして建てた神殿です。すべてが完成するまでに84年もかかったと言われています。しかしその荘厳な神殿も紀元70年にはローマ軍によって徹底的に破壊されてしまいます。いわゆるユダヤ戦争においてです。まさにイエス様が言われた通りになってしまうのです。イエス様はいつも外側ではなく内側を、外見ではなく本質を見ておられます。神殿が破壊するなどということはユダヤ人とユダヤ教によってユダヤ教がよってもって立っている根幹が崩壊することにつながることでしたから、ユダヤ人にとってそんなことは恐れ多くてとても口にすることができるような課題ではなかったのです。それにどんなに攻撃されても耐えられると思われる石造りの立派な神殿です。そこで執り行われている宗教行事も揺るがないものとして人々の目には不動のように見えました。しかし目に見えるものや人間が神殿を中心にして築き上げてきたユダヤ教の業績などに寄りかかってしまうことは危険なのです。確かなものは神とその御言葉だけです。それ以外のものはたとえどんなに堅固に見える神殿であってもいつかは滅びるもの、まことの確かさではないということです。パウロは私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます、見えるものは過ぎ去りますが見えないものは永遠に存続するからですと言っています。イエス様と十二弟子たちはエルサレムと谷を隔てたオリーブ山の山頂に着きました。イエス様は座ってエルサレム神殿を眺めておられました。オリーブ山からは神殿全体が一望できたのです。夕日に照らされた神殿はそれはそれは美しかったに違いありません。座るというのは当時のラビたちが弟子を教える時の姿勢です。イエス様は弟子たちが質問してくるのを予期して座られたのだと思います。神殿の境内でのイエス様の発言に心配になったペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレの4人の弟子たちが早速イエス様の周りに集まり密かに尋ねました。神殿の崩壊に関するイエス様の発言は弟子たちにとっては聞き捨てにならないものでした。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか、またそのことが全て実現するときにはどんな印があるのですかとイエス様に詰め寄っています。この神殿崩壊の予告はエルサレムに入城してから3日目の火曜日の夕方になされました。つまりすでに受難週に入っており、ユダヤ人たちはすでにイエスを捕らえて殺そうと決めており、その機会を狙っていたのです。イエス様は地上でのご自分の時間があとわずかであることをご存知でした。ですからこの13章全体はイエス・キリストの弟子たちへの告別の字でもあるのです。すなわちご自分の死後 再び主がこの地上に来たりたもう再臨までの間にどんなことが起こるかをあらかじめ告げて、彼らがどう心して歩まなければならないかということを教えておられるのです。遠い将来に関する予言は、山の峰々が重なり合っている遠くの山々を見るようなものです。山と山との間にどのくらいの距離や時間があるのかは私たちには見えません。ただ山がいくつも重なり合って見えるのです。そして一番手前に見えるのはエルサレム陥落と神殿崩壊という大きな山で、一番奥に薄く見えるのが主の再臨という山なのです。その間に間隔を置いていくつもの山があるわけです。主はここで城壁に囲まれた堅固なエルサレムと神殿の徹底的な破壊というすぐ近い将来に起こるさまざまな苦しみや迫害と、キリストの再臨によって完成される遠い将来の終末に関する印とを一緒に語っておられます。終末にはさまざまな印があると言われます。イエス様はまず人に騙されないように気をつけなさいと言われます。世に起こる戦争やさまざまな自然現象などによる人心の不安につけ、教祖と称する人々が私こそ世を救うメシアであるとか、キリストの生まれ変わりだとか、神にお告げを受けたとか、世の終わりはいついつ来るなどと言って人心を巧みに騙し惑わす人間がいつの時代にも必ず出てくるからです。そして戦争の騒ぎや戦争が勃発するのではないかという噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっている。しかしまだ世の終わりではないと言われます。ある人たちは今このグッドニュースにもありましたように、今のこの世界はまるで世紀末ではないかと考えます。地球規模で起こっている大地震の数々、地滑り、洪水、異常気候、干ばつ、飢饉、人心の荒廃によるさまざまな犯罪や殺人、親殺し、子殺しなども珍しくなくなりました。不倫や性的盗作も市民権を得て堂々とまかり通っています。高度な科学技術のおかげでオカルトやまじないや占いなどはますます盛んになっています。こういうもので世界は持たないと先日近藤先生は語られました。歴史を顧みると社会や人心が荒廃し、宗教が腐敗したり低調になった、そういう時にこそ修道院改革が起こり、中世には宗教改革が起こり、その後ピューリタン革命やウェスレーのメソジズム運動などさまざまな経験主義運動が起こりました。19世紀になると信仰復興運動が起こり、それに啓発されて世界宣教が活発になりました。そのおかげで日本にも敬虔なプロテスタント信仰が伝えられてきたわけです。このように行き詰まった今こそ神の介入による新しい御業がなされる。私たちは主イエスキリストの船の右側に網を打て、そうすれば取れるという御言葉に従うとき大漁を経験できるのであるとの近藤先生のメッセージは私たち教会に大きな希望を与えてくれました。
イエス様は言われます。まだ終わりではない。アフリカでも中東でもあるいは東欧でも民族間の対立や憎しみの問題は絶えません。民族同士の対立はいつも悲惨な殺戮を引き起こします。国同士の対立も同じです。地震や飢饉も人類の歴史にはつきものです。国際間の紛争は国連が介入して解決に当たっていますが、その力は万能ではありませんので、国連がいくら旗を振っても世界は平和にはなりません。人類は自分たちの力では解決できないものを抱えながら生きているということでしょう。イエス様は言われます。それらは生みの苦しみの始まりであると。私はこの言葉をこれからますます悪くなるのだという意味にとっていました。つまり迫害の時代が来て生みの苦しみはますます激しくなると悲観的に捉えていたのです。しかしそうではないのです。生みの苦しみは何のためにあるのでしょうか。新しい命の誕生のためではないでしょうか。苦難は忍耐を、忍耐は伝達、伝達は希望を生むとの言葉ではありませんが、生みの苦しみは新しい命の誕生のために避けて通れない希望なのです。イエス様は世紀末と思われるような世の中の症状も希望の光に当てて見ておられるということを知らなければなりません。光の朝が来る前には真っ暗な夜があるのです。人々は戦争や地震や飢饉や天災などが起こるとまるでもう世の終わりではないかと騒ぎ立てます。それはガリラヤの田舎から出てきた弟子たちがエルサレムの神殿の立派さに共感しているのと同じです。つまり目に見える大災害や戦争などの現象に左右されるのも、荘厳な神殿の建物に目が奪われるのも、皆目に見えるものにより頼む心から起こるのであるということなのです。表に出るか裏に出るかの違いだけなのです。真に永遠なるお方がいまして人類を支えてくださっていることを私たちはしっかり信じなければなりません。目に見える立派さに驚く信仰はまた目に見える世界の崩壊に恐怖し慌てるのです。しかしイエス様はまだ終わりではないと言われました。生みの苦しみの始めです。私たちはたくさんの霊の子供たちを誕生させなければならないのです。迫害は証をするチャンスとなると旧説では言われています。よろしいでしょうか。世の終わりは神の国の福音とともに来るのです。十節。しかしまず福音があらゆる民に述べ伝えられなければならない。このねばならないはいつも申し上げているギリシャ語ので神の必然を表しています。まず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならないということは、逆に言うと信じる信じないは別として、あらゆる民に福音が述べ伝えられない限り世の終わりは来ないということではないでしょうか。私たちは自分たちの務めを果たさず 現実逃避のために再臨を待ち望むべきではないのです。もしも今この時世の終わりが来たとしたら、私たちの家族や親戚縁者をも含めほとんどの日本人は救われないということになってしまいます。世界に目を向ける前に日本だけを見ても、教会のないところは至るところにあります。皆様、玄関ホールに貼ってある日本地図をよくご覧になられたでしょうか。あれは日本の宣教状態を表した地図なのです。地図の白い部分は教会が一つもない市町村なのです。ご覧になれば、こんなに多く教会がないところがあるのかと驚かれるに違いありません。イエス様はまず福音があらゆる民に述べ伝えられなければならないと言われます。またこの地には多くの私の民がいると主はおっしゃっているのです。パウロは聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える者がいなければどうして聞くことができようと言います。現実逃避したい気持ちはよくわかりますが、このまま世の終わりになってしまうということは、人類にとってあまりにも悲惨ではないでしょうか。教会の受ける苦悩は生みの苦しみの始めです。福音宣教の角度から見るとき、苦しみもまた新しいものを生み出す始めであると明るく希望的に捉えることです。たとえそこに物質的破壊や信仰者の迫害が起こっても、恐れたり慌てる必要はないのです。なぜならその時聖霊が働いて神の言葉を語らせてくださるからです。末期症状のようなこの時代の中でこそ、福音が全ての民に述べ伝えられるのです。またこの末期症状も福音宣教にとってチャンスなのです。キリスト教がユダヤから地の果てにまで述べ伝えられたという背景には、迫害という要因があったということが原稿録を見るとよくわかります。またキリスト教が世界宗教となったのはユダヤ戦争の時代であり、イスラエル崩壊の時代であったということも、また歴史が私たちに語っているところです。ところが14節からは状況が全く異なります。7節では、さまざまな驚異的な出来事を聞いても慌てるなと言われますが、14節では、見たら逃げなさいと言われています。ユダヤ戦争の時、助かったのは身一つですぐ逃げた人々でした。エルサレム在住のクリスチャンたちはイエス様の言葉を聞いておりましたから、そのご命令通り都からすぐにベレヤというところに逃げて難を逃れたということをエウセビウスという歴史家は記しています。大事なものを持って逃げようとした人たちは皆殺されてしまいました。身重な女性や血の身分を抱えて逃げ遅れた人たちも殺されてしまいました。ユダヤ戦争における死者は110万人、捕らえられて奴隷に売られた者は9万7千人であったとヨセフスという歴史家は記しています。このヨセフスはエルサレム滅亡を目の当たりにした人です。このことが冬に起こらないように祈りなさいとイエス様はおっしゃいます。この世が 審判されることはすでに神によって定められている事柄ですから、私たちは変更することはできません。しかしその時期は変更可能なのです。神様は私たちの祈りに応えて変更してくださるというのです。私たちは祈ることを通して最悪の事態から免れることができるようにされているということです。どんな時にも、どんな事態にも運命として諦めるのではなく、神に祈っていくのです。不幸中の幸いという言葉がありますが、そのようにお願いするのです。神様は私たちの切なる祈りに応えて恵みの技を行ってくださいます。14節にある荒らす憎むべきものとは、テサロニケの信徒への手紙の2の2章3節などで言われている不法のもののことで、世の終わりに現れる反キリスト、偽キリストのことです。彼は自分こそ神であるとし、神以外座ってはならない聖なるところに座し、宇宙の支配権を奪うために戦いを挑みます。その時、人類史上経験したことのないような想像を絶する大患難が来るというのです。これはエルサレム陥落とダブらせて語られているわけです。それは、主はその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われないほどの厳しい苦難です。これは終末完成前の大患難の時を描いているわけです。神はその民のために恵みによってその期間を短縮してくださるとイエス様はおっしゃいます。苦しみの短縮は神の恵みです。それは神の介入によってなされる一方的な恵みです。神の民は神のご介入によって歴史の中で救われていくのです。どんな悲惨な事態に直面しても、私たちは希望を持つことができます。その時には、神を知らない人たちや、神を信じない人たちには、絶望しかないでしょうが、私たちは、より頼んでも大丈夫なお方を知っているゆえに、安心できるのです。自らキリストであると語る荒らす憎むべき者は、印や不思議な技を行って正真正銘のキリストであるかのごとく振る舞います。そして先民をも惑わし誘惑するというのです。権力で脅しても、奇跡を起こしても、占いが当たっても簡単に信じてはなりません。そうした大患難の後に天変地異が起こり、人の子、すなわちイエス・キリストの再臨があるのです。イエス・キリストが再び来られるなどということは、聖書を信じている人でなければ到底信じられないことでしょう。しかし、あえてここを語るのは、再臨は必ずあるということと、一触即発とも言うべき世界情勢を見て憂えておられるすべての方々に、人類の真の救いの道があるということを知っていただきたいからなのです。聖書の預言はすべて成就してきました。残されているのはキリストの再臨と神の国の完成です。真に永遠の平和はその時に本当に実現するということを聖書は告げています。しかしそれはどうせ恒久的な平和は今は来ないのだから、 平和のために努力しても仕方がないということを言っているのではありません。34節35節言われているように、目を覚まして、私たちに割り当てられた仕事、その仕事を責任を持って最後まで果たさなければならないというのが聖書のメッセージなのです。宗教改革をしたあの有名なマルチン・ルターは言いました。明日世の終わりが来ようとも、今日もリンゴの木を植えると。エレミアはバビロン捕囚の直前、アナトテに土地を買いました。国が滅ぼされることを知らなかったのでしょうか。いいえ、その行為を通して悲観している人々にイスラエルが再び回復される時が来るという希望を与えるためです。地上の平和は確かにもろく相対的なものです。平和がどんなに叫ばれても戦争はなくなりません。しかしそれだからといって私たちは平和への努力を怠ってはならないのです。それは言葉を変えれば他者への愛に生きることです。スイフトの物語に次のようなものがあります。旅に出る主人が宿を出ようと靴を見たら、靴は昨日のままで泥だらけでした。お供の召使いにどうして靴を磨いていないのかと咎めますと、召使いはこの先に泥道があります、すぐまた汚れるので磨きませんでしたと答えました。主人はわかった、ではすぐ出かけようと召使いを促しました。召使いがまだ朝ごはんを食べていませんと言うと、主人はすかさずご飯を食べてもすぐお腹が空くから食べないことにしようと言いました。私たちは地上の平和はすぐ壊れると分かっていても、今ここで誠心誠意全力を尽くすのが信仰者の在り方です。旅に出ている私たちの主人である主イエス・キリストはいつ帰ってくるか分かりません。どうせまた汚れるのだから、どうせ平和にはならないのだから、どうせ信じないのだからといって、私たちはなすべき責任を回避してはならないのです。今日一日ちょっとの間だけでもいい、ピカピカに磨いて靴を履くのです。笑顔で挨拶するのです。困っている人を助けるのです。隣人を愛するのです。リンゴの木を植えるのです。アナトテの土地を買うのです。見えないものを見て生活するのです。なぜそうするのでしょうか。見えるものを通して見えない神の御心をこの世に実現していくためです。お祈りをいたします。天の父なる神様、十字架を前にして主が語られた終末の予言のゆえに感謝いたします。見えないものに目を注ぎつつ、見えるものをおろそかにしないで信仰生活を全うすることができるように私たちを助けてください。どうかあなたを信じようとしないこの祖国を憐れんでください。1000万人の旧霊が叫ばれてもう何十年にもなります。それが早く現実となりますように、あなたがその大能の道からをもって人々の心に強く働いてくださいますように切にお願い申し上げます。この朝出席することができませんでした兄弟姉妹一同の上にも同じ恵みがありますように。
主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。